今日はヨハネの黙示録第4章です。このところには神の御座のことが出ています。一節に開かれた門が天にあったとあるわけですけれども、この天国の門はダビデの鍵信仰によって開かれ、そしてまたそのところからここに登れとヨハネに声がかけられて、そして2節を見ると私は御霊に捕らえられた、彼は引き上げ、そしてまた神の御座の栄光を見るということがあったわけです。そしてその御座には主なる神様がおられる。3節には壁獄や赤目能のように見えたとあるわけです。また3節の割には御座の周りにはエメラルドのように見える虹があった。これは彼自身に見えたというようなことであって、彼はもう全てのことを言い表すということはおそらくはできなかったであろうと思います。もう本当にその一部のことしか彼は記すことはできなかったと思いますが、そこにはもう輝くばかりの栄光が満ち溢れていた。4節に御座の周りに24の座があった。そこにはこの白い衣をまとい頭に金のかぶりをかぶった24人の長老たちが座っていたとあるわけです。この24人の長老たちは一体誰なのかっていうことは分かりません。いろいろなことを考えることがあるんですけれども、旧約聖書の12の部族と、そしてまた新約聖書においての12使徒を2つ足したものではないだろうかという人もあるわけですし、また神に仕えるその祭司の組の人たちを表しているのか、いろんな考え方があるわけですけれども、そこには白い衣をまとい、また金のかぶりをかぶった長老たちがいた。白い衣はイエス・キリストの血潮によって白くされた、清められた。そして金の冠はまさに純粋な信仰、義の冠、そうしたものが与えられている、そういう情景がここに出てくるわけです。また5節には御座からは稲妻がひらめき声と雷鳴が轟いていた。神様の意向、そしてまたその力がこうした言葉で表されていると思います。また4つの生き物が出てくるわけですけれども、7節には獅子のようであり、また大牛のようであり、人間のような顔を持ち、飛んでいるワシのようであった。それぞれの特徴があるわけですけれども、獅子は勇気、また大牛っていうのは忍耐、人間、英知、そしてまた飛んでいるワシ、これは高く引き上げられる、そういうような象徴的なものではないだろうかと思われるわけです。そしてそれぞれ8節見ると6つの翼があったとあるわけですけれども、イザヤ書の6章の最初のところにもこの神様の周りを飛んで回るセラフィムのことが出ているわけですけれども、4つの翼を持って、そして聖なるかな聖なるかな聖なるかなと言っている、同じ情景がこのところにも見られているわけです。そして9節には栄光と誉れと感謝を捧げるという姿があります。また10節のところには24人の長老は見舞いにひれ伏して礼拝したという、そういう姿があるわけですけれども、彼らは神様を褒めたたえ、そしてまた感謝を捧げる、礼拝をする、それが天の御国の一つの姿で、あったわけです。そしてまたこの24人の長老たちは10節の終わりに自分たちの冠を御座の前に投げ出していったとあるわけです。せっかく 神様から忠実なるしもべをよくやった、その義の冠を与えられた。でも彼らはその冠を御座の前に、なぜ投げなすんだろうか。11節のところに、主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。もう神様の御前では自分に与えられたその信仰の褒美でさえももう喜んで、捧げずにはおれない。それだけの神様の大きな愛、その恵みに満たされて、この24人の長老たちはひれ伏したということであるわけです。まあ、おそらく私たちもあのパウロのように走るべき行程を走り終えて、本当に主の前に出て義の冠がかぶせられる、与えられる。しかし主なる神様を見るときに、その自分の与えられたものでさえももう本当に捧げずにはおられないほどの神様のその栄光と、また豊かな恵み、ご愛を私たちは見るのではないかと思います。本当に天国では信じられないくらいのもう大きな、もうそのような姿をやがては私たちは見ることができる。まあ、ヨハネはまさに御使いを通してこの天国の幻が与えられたわけですけれども、また私たちもそのような神の御国の栄光を自分の心の中に見ることができるように、最初の殉教したステパノは天が開かれていてこの栄光を見て、そしてそのあまりの素晴らしさに彼は自分を殺そうとしていた人たちをこの罪を負わせないでくださいとそのように言った。それほどもう大きな栄光があるということを私たちはこの日々の生活の中にも覚えさせていただいて、また神様に感謝を捧げ礼拝し、そしてまた栄光を主に帰すものとさせていただきたいと思います。